新居浜市声の指定だより、令和2年2020年4月号録音資料判例。この指定だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日増しに暖かくなり春めいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは4月号の声の姿勢ダイルをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所休日夜間33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 火災問い合わせ33-6800、防災行政無線電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。人口、世帯数、令和2年2月末日現在。人口118,840人、前月比マイナス91人。内訳、男57,132人、マイナス27人、女61,708人、マイナス64人。世帯57,730世帯、マイナス32世帯。以上です。
今月の表紙は、昨年の4月上旬に星越町で撮影した菜の花畑の写真です。住友金属鉱山株式会社が苗を植栽し、綺麗な花を咲かせていました。あたり一面に黄色い絨毯が広がり、春の訪れを感じさせてくれます。星越地区には日暮別邸、山田社宅をはじめ、星越駅舎などの近代化産業遺産が残されており、別紙道山の歩みを身近に感じられる場所となっています。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 令和2年度施政方針。2. ゴミの中に資源がいっぱい、集団回収でリサイクル。3. 市役所本庁舎の配置などが変わります。4. 市政ニュース。 4-1 石丸幹事、角田隆コンサート。 4-2 後期高齢者医療の保険料率と軽減割合が変わります。 5. 町の話題。5-1 未来の私たちへ。5-2 災害時に役立ててほしい。6市議会だより。7お知らせ。7-1赤金ミュージアムからのお知らせ。7-2マイントピア別紙からのお知らせ。7-3各種のお知らせ。7-4ゴミ休業日、今月の納付。8 別紙道山記念図書館からのお知らせ。9保険の窓口。10休日診療カレンダー。11無料相談。12新居浜の玉手箱。昭和31年新居浜市消防署。13新館案内。なお市政だよりの一部を抜粋しています。
1令和2年度市政方針。共通理解とチームワークで最高最大の力を発揮。2月25日第1回市議会定例会で石川市長は令和2年度市政方針及び予算提案説明を行いました。市政方針とは令和2年度の市政運営に向けての基本的な考え方と主な施策を示すものです。今月はこの市政方針と新年度予算の概要を紹介します。ワンチームチーム新居浜で新しい新居浜を作る取り組みを推進。令和2年度は1第5次新居浜市長期総合計画の完遂と2第2期新居浜市総合戦略の推進に取り組みます。また近い将来発生が懸念されている南海トラフ巨大地震に備えた3防災・減災対策の充実・強化並びに様々な分野で日々進化する4ICT 利活用の推進など4つのポイントに重点を置いた市政運営に取り組みます。第5次新居浜市長期総合計画の完遂と第2期総合戦略の推進。本市ではこれまで第5次長期総合計画の将来都市像、赤金の町、笑顔輝く産業環境共生都市の実現に向け、快適交流、経済活力など6つの町づくりの目標を掲げ、41の施策に取り組んでまいりました。令和2年度はその最終年度となることから、この1年間、その完遂に向け全力で取り組んでまいります。市政の主役は市民の皆さんです。10年後にその市民一人一人が、輝きを放ち、幸せを感じ、心の豊かさを実感していただけるよう、本市まちづくりの最上位指針であります、第6次新居浜市長期総合計画につきましても、基本構想、基本計画の策定作業を進めてまいります。また、本市では、東京圏への一極集中の是正と人口減少問題に対応するため、平成27年に第1期新居浜市総合戦略を策定し、さまざまな地方創生施策に取り組んでまいりました。しかしながら本市においても改善傾向は見られるものの、依然として東京圏への転出超過は続いており、さらには出生数の減少にも歯止めがかからない状況にあります。このようなことを踏まえ、引き続いて地方創生の取り組みを加速させるため、令和2年度を初年度とする5カ年計画の第2期新居浜市総合戦略の策定を進めているところです。第2期新居浜市総合戦略では、新たな視点も取り入れ、雇用創出と人材育成による産業の振興、関係人口の創出と交流、定住人口の拡大、子育て支援の充実と健康長寿社会の実現、多様な連携と時代に合ったまちづくりの推進の4つの基本目標を掲げて、住みたい、住み続けたい赤金の町の実現を目指し、活力ある地域社会への取り組みを強力に推進してまいります。防災・減災対策の充実・強化。消防や危機管理の機能のほか、地震や水害体験のできる 体験型防災センターが整備されますので、多くの市民の皆さんにご利用いただき、地域の防災力の向上に努めてまいります。また、令和2年度から新たに緊急避難場所として活用可能な自治会館の耐震化を支援するほか、災害時対応型移動式トイレ車を整備するなど、さらなる地域防災力の向上を図ってまいります。さらに、一昨年の西日本豪雨や昨年東日本を襲った台風による災害、また近い将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震などへ対応するためにも、危機管理体制の見直しも含め、ハード・ソフト両面でより一層の防災・減災対策の充実・強化に取り組んでまいります。ICT 利活用の推進。近年のICT の急速な進展により、私たちの身の回りのさまざまな分野に ICT が浸透しております。また、IoT の実装やビッグデータ、AI などを活用した技術革新である第四次産業革命は、産業構造や雇用環境の転換に加え、私たちの暮らしや生き方、働き方にも劇的な変化を及ぼすことが予想されております。このようなことから、本市におきましても、先進的技術の活用により、都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、各種の課題の解決を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出するスマートシティへの取り組みを推進してまいります。また、小中学校においては、令和5年度までに児童生徒1人1台の導入に向け、タブレット端末の整備を進めるほか、市民サービスへの RPA、AI の導入についても検討を進めてまいります。なお、RPA とは、業務効率化や生産性向上を実現するテクノロジーです。
令和2年度、新居浜市の予算、一般会計は対前年度比 2.5% のプラス。令和2年度の新居浜市一般会計の予算規模は505億1519万円です。また、国民健康保険事業、介護保険事業などの7つの特別会計が290億2785万円、水道事業や公共下水道事業など3つの企業会計が137億9636万円で、市全体の予算規模は933億3940万円となっています。令和2年度の一般会計当初予算は、昨年度と比べると12億5609万円の増、率にして 2.5% 増加し、過去最高の予算規模です。歳入、収入と歳出、支出の内訳。歳入について、市税は対前年度比 2.2% 減。歳入について割合が一番大きいのが市民税、固定資産税、軽自動車税などの市税で193億2706万円。対前年度比 2.2% 減で、歳入全体の約 38% を占めています。次に、国の制度に基づいて実施する児童手当や生活保護などへの国庫負担金、公共事業を実施するための国庫補助金などの国・県支出金が116億5037万円、対前年度比 10.1% 増で全体の 23%、地方公共団体の財源の不均衡を調整するための地方交付税臨時財政対策債が72億8000万円、対前年度比 1.1% 増で約 14% などとなっています。 歳出について、福祉関係の支出が増加。歳出について割合が一番大きいのが保育園の運営費や介護保険事業、国民健康保険事業特別会計の繰出金など、福祉関係の支出が210億502万円対前年度比 3.1% 増で約 42% を占めています。次に道路の新設や改良、公園整備、公共下水道事業会計への負担金など土木関係の支出が55億2769万円対前年度比 4.1% 増で約 11%。 職員の人件費や庁舎の管理、産業遺産の整備など総務関係の支出が52億2769万円対前年度比 11.6% 増で約 10% などとなっています。施政方針についてのお問い合わせは、総合政策課、電話 65-1210、 予算についてのお問い合わせは、財政課、電話 65-1220 までどうぞ。
2. ゴミの中に資源がいっぱい。集団回収でリサイクル。資源ゴミの集団回収とは、地域の団体、自治会や老人会、子ども会、PTA などが家庭から出る古紙や缶などの資源ゴミを集めて回収業者に引き渡す活動です。リサイクル可能な資源がまだまだ燃やすゴミとして捨てられています。資源ごみの集団回収に参加してリサイクル活動をしてみませんか。平成30年度の実績は、登録団体191団体、回収量1444トンです。令和2年度資源ごみ集団回収団体募集、登録更新。奨励金の交付を希望する団体は、事前に登録が必要です。昨年度登録している団体についても更新手続きをしてください。手続き期間、4月1日水曜から5月29日金曜まで。なお、新規登録する団体は随時受け付けます。お気軽にごみ減量課までお問い合わせください。登録条件。1. 営利団体ではない市内の市民団体及び福祉団体、自治会、老人会、子ども会など。2. 構成員が20人以上。活動条件。1. 年間4回以上定期的に回収を実施。2. 回収した資源ごみは市内の回収業者に引き渡す。3. 回収に要する経費はすべて団体が負担。4. 事業活動に伴って生じる資源ごみやごみステーションに出された資源ごみは集団回収の対象外。登録方法。代表者の印鑑、朱肉を使うもの、奨励金の振込先の通帳、口座番号のわかるものを持参し、5月29日金曜までにごみ減量課で手続きをしてください。1キログラムあたりの奨励金単価は、古新聞5円、その他古紙、段ボール、雑誌類、飲料用紙パックなど5円、古布類、衣類10円、スチール缶4円、アルミ缶3円。なお、市場価格の変動に伴い変更になる場合があります。4月から家庭ごみの出し方が変わります。殺虫剤などのスプレー缶、カセット式ガスボンベは使い切って瓶・缶の日に出しましょう。穴開け不要。ただし従来通り穴を開けて出しても構いません。ガス抜き作業を行う場合は屋外の風通しの良い場所で行ってください。お問い合わせは、ごみ減量課、電話 65-1252 までどうぞ。
3、市役所本庁舎の配置などが変わります。4月から市役所本庁舎の配置や加盟が一部変更となります。本庁舎6階と車庫棟1階は変更ありません。市民部と環境部を統合し市民環境部となります。新設されるのは福祉部子ども保育課です。主な業務、保育所、認定子ども園などに関すること、電話 65-1582、 ファックス 37-3844。 市民部人権擁護課が市民環境部人権擁護課と教育委員会事務局人権教育課に分かれます。企画部情報政策課が企画部 ICT 戦略課に名称変更となります。配置が変わるのは次の課になります。契約課入札室含むが3階から4階に移動。別紙道山文化遺産課が車庫棟2階から3階に移動。契約課検査班が4階契約課西隣に移動。お問い合わせは総務課、電話 65-1212 までどうぞ。
4、市政ニュース。 4-1、石丸幹事角田隆コンサート赤金ミュージアム開館5周年記念公演、竜とと紡ぐ歌と詩の世界。赤金ミュージアム開館5周年を記念して、新居浜ふるさと観光大使である石丸幹事さんのコンサートを赤金ミュージアムで行います。竜と奏者角田隆さんと織りなす美しい旋律と詩の世界をお楽しみください。日時5月28日木曜午後6時30分開演、6時会場。会場は赤金ミュージアム多目的ホール赤金座。入場料は全席指定6000円。なお未就学児の入場はご遠慮ください。先行販売4月10日金曜午前9時30分から赤金ミュージアム。通常販売4月14日火曜午前10時からチケットピア赤金ミュージアム。なお P コードは180261です。お問い合わせは文化振興課、電話 65-1554 までどうぞ。
4-2 後期高齢者医療の保険料率と軽減割合が変わります。後期高齢者医療保険料率が変わります。後期高齢者医療制度では医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な運営を維持するため2年に1度保険料率を見直しています。医療給付費は被保険者が増えていることや医療の高度化などにより年々増加しています。県後期高齢者医療広域連合では基金を最大限活用するなど、できる限り被保険者への影響を少なくするよう配慮し、令和2、3年度の保険料率を改定しました。後期高齢者医療制度は医療機関などでの自己負担分を除き、国・県・市町の負担金約5割、現役世代からの支援金約4割、被保険者の皆さんからの保険料約1割を財源としています。保険料年額は均等割額と所得割額の合計となります。所得割額とは総所得金額等から基礎控除額の33万円を引いたものに所得割率をかけたものです。保険料年額の限度額、均等割額、 所得割率をそれぞれ令和2、3年度の数値、平成30年度、令和元年度の数値の順にお知らせします。限度額64万円、62万円、均等割額47,720円、46,374 円、所得割率 9.02%、8.78% です。保険料の軽減制度が変わります。本則7割軽減の対象者はこれまでさらに上乗せして軽減されてきましたが、段階的に見直され、制度本来の仕組みである7割軽減に戻ります。以上、お問い合わせは県後期高齢者医療広域連合、電話 089-911-7734、または国保課電話 65-1170 までどうぞ。
5、町の話題。5-1、未来の私たちへ。50年にわたり煙突山登山口で登山者を見守ってきた東天ポールが新調されました。住野中学校の生徒をはじめ住野地区の住民が一丸となり、約9ヶ月かけて製作。高さは 7.5 メートルで、側面にはまたおいでんよとのメッセージや色とりどりの絵が描かれています。記念式典では真新しい水色の東天ポールをお披露目。古い東天ポールもそのまま残し、2本並ぶように設置しました。住野中学校の生徒たちは、木の表面の削り出しが大変だった、割れないように気をつけたと制作時の苦労を明かしました。 5-2 災害時に役立ててほしい。新居浜工業高校の生徒が制作した防災ベンチ8台が市に寄贈されました。ベンチはバーベキューコンロ付きで、災害発生時に調理器具として活用できる仕組みです。同校機械科の生徒が授業の一環として1年がかりで制作。災害時は背もたれを倒し、座面を取り外せばコンロとして使うことができます。総開き公民館で開かれた贈呈式では、3年生4人がベンチの機能を説明し、陣野響さんは、南海トラフ地震など災害時に役立ててほしい、普段はベンチとしてくつろいでもらえれば、と力を込めました。
6、新居浜市議会だより、委員会開催報告。12月から2月までの議会閉会中に開催した委員会の主な内容についてお知らせします。常任委員会、福祉教育委員会、1月22日水曜に委員会を開催し、小学校の空調設備及び電子黒板についての現地調査を行いました。金子小学校において聞き取り調査を行った後、教室のエアコンや授業での電子黒板の使用状況を調査しました。企画総務委員会、1月24日金曜に委員会を開催し、会計年度任用職員制度及び波出場水力発電所と山田社宅の保存活用について、市担当部から聞き取り調査を行いました。波出場水力発電所と山田社宅の保存活用では、各施設の整備状況や活用方法などを確認しました。市民経済委員会、1月27日月曜に委員会を開催し、継続審査となっている請願1件を審査し、有害鳥獣農作物被害対策事業について、市担当部から聞き取り調査を行いました。その後、 船木長野地区の防護柵などの現地調査を行いました。環境建設委員会1月30日木曜に委員会を開催し、省エネ・新エネ設備導入支援事業及び特定外来生物対策について市担当部から聞き取り調査を行いました。省エネ・新エネ設備導入支援事業では、補助内容や実施状況などを、特定外来生物対策では本市の対応状況や対応方針などを確認しました。特別委員会防災災害対策特別委員会2月18日火曜、調査事項1、防災対策2、大規模災害時における問題、災害時における議員の対応について委員間討議を行いました。地方創生特別委員会12月24日火曜、2月4日火曜、調査事項総合戦略、新居浜市総合戦略の策定状況などについて市担当部から聞き取り調査を行いました。常任委員会を再編します。2月20日木曜、3月4日水曜の議会運営委員会で、議会の審査機能の向上について協議し、現在の4常任委員会を企画教育、市民福祉、経済建設委員会の3常任委員会に再編する委員会条例の改正案を2月定例会に提出することを決定しました。詳細については議事課電話65-1321までお問い合わせください。
7、お知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響でイベントが中止になる場合があります。詳しくは主催者などにご確認ください。 7-1、 赤金ミュージアムからのお知らせ。4月の休館日は7日火曜、13日月曜、20日月曜です。新居浜市美術館情報。展示会名、場所、日時、観覧料の順にお伝えいたします。第53回新居浜春の市民文化祭美術の部。展示室1、2、市民ギャラリー、アート工房。4月4日土曜から12日日曜、最終日は午後3時まで。なお、稼働は4月9日木曜から12日日曜、無料です。開館5周年記念、東京芸術大学スーパークローン文化財、祖神伝心。展示室1、2、市民ギャラリー。4月25日土曜から6月21日日曜まで。一般と大学生は800円。前売り券は満65歳以上の人と20人以上の団体600円。高専生含む高校生以下と各種障害者手帳などをお持ちの人とその介助者1人、無料です。赤金ミュージアムイベント情報。笑いヨガ講座、日時4月28日火曜午後6時30分から8時、料金無料。申し込みが必要です。申し込み用紙に記入の上提出してください。カフェトーク1、世界の人に聞いてみよう、ベトナム編。日時4月26日日曜午後1時から、定員30人。2、世界の言葉で聞く世界の朗読、ベトナム語編。日時4月26日日曜午後1時から、 1の後半に実施、定員30人。3、世界の人に聞いてみよう韓国編、日時4月29日水曜午後4時30分から、定員30人。4、世界の言葉で聞く世界の朗読韓国語編、日時4月29日水曜午後4時30分から、3の後半に実施、定員30人。1から4共通、参加方法無料、カフェ利用、場所私有カフェ、お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。
7-2 マイントピア別紙からのお知らせ。別紙温泉天空の湯、子どもの日毎週日曜日開催。子ども風呂にアヒルを入れてお子さんも大喜び。さらに小学生以下のお子さんには温泉無料券プレゼント、ただし有料利用の場合のみです。岩盤浴熱波サービス毎週土日曜日開催、午後2時と午後5時。老流アトラクション熱波サービス、内輪による熱波の送風を行います。ぜひご体感ください。お問い合わせはマイントピア別紙、電話 43-1801 までどうぞ。 7-3 各種のお知らせ。第53回新居浜春の市民文化祭、美術の部、日時4月4日土曜から12日日曜まで、午前9時30分から午後5時まで、最終日は午後3時まで。なお稼働は9日木曜からです。4月7日火曜は休館日です。部門洋画、書道、絵手紙、日本画、写真、デザイン、版画、華道、文芸、短歌、俳句、川柳、工芸、陶芸、美術工芸、彫塑、立体。なお市内在住、出身、在勤の人の作品を展示しています。料金は無料です。場所赤金ミュージアム。お問い合わせは文化振興課、電話 65-1554 までどうぞ。旧広瀬邸無料公開、広瀬再平の誕生日5月5日を記念して広瀬歴史記念館旧広瀬邸を無料公開します。公開日5月5日火曜、料金は無料。展示館または旧広瀬邸の窓口で無料チケットを受け取り入館ください。お問い合わせは広瀬歴史記念館、電話 40-6333 までどうぞ。なおゴールデンウィーク中の休館日は4月27日月曜、30日木曜、5月4日月曜、7日木曜です。通知カードを廃止します。皆さんに送付している個人番号が記載された通知カードは5月末までに廃止が予定されています。廃止後は再発行や氏名、住所など件名の変更手続きができません。件名情報が最新のものであれば引き続き個人番号入り住民票の写しと同様に個人番号を証明する書類として利用できますが、これを機に身分証明書としても使える個人番号カードの取得無料をお勧めします。申請サポートは支所でも行っています。お問い合わせは市民課、電話 65-1232 までどうぞ。令和2年度重度障害者障害児タクシー利用助成金交付、在宅の重度障害者障害児にタクシー利用助成券を交付します。対象者には3月末に通知しますので、 4月1日水曜以降に申請書、各障害者手帳及び印鑑、認め印を持参の上、地域福祉課、市役所1階までお越しください。対象1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 A 判定の人。3、精神障害者保健福祉手帳1級の人。なお、施設に入所中の人を除きます。お問い合わせは、地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。
7-4、ゴミ休業日、今月の納付。ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、5日、19日、26日、いずれも日曜と29日水曜。なお、12日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。30日木曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間は午前8時30分から午後4時までです。大型ゴミ受付は電話 31-5300、 開帳日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。今月の納付、固定資産税、都市計画税、前期第1期、納期限は4月30日木曜です。お忘れなくお納めください。
8、別紙道山記念図書館からのお知らせ。別紙道山記念図書館新着本紹介。世界を変えた150の科学の本。ブライアン・クレッグ著。自然科学書2500年の歩みを豊富なビジュアル資料でたどる。特急ジャパン持田昭俊文写真。日本中で活躍している特急電車を紹介、路線図も掲載、他300冊。第62回子ども読書週間イベント、子ども読書通帳マラソン。受付期間4月18日土曜から8月16日日曜まで。内容、図書館で発行する読書通帳にエントリーして読書冊数を伸ばそう。上位者は表彰します。対象、幼児から中学生まで。詳細は図書館窓口にお問い合わせください。別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む。第1回、アルミニウムは銀色に輝きて。日時、4月19日日曜午前10時から11時半まで。場所、多目的ホール。講師、坪井俊一郎、元別紙道山文化遺産課長。定員80人、受講費無料ですが申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口または電話にて受け付けております。令和2年度別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読むのお知らせ。赤金の町、新居浜をひも解く別紙道山の歴史を学んでみませんか。期間、4月から令和3年1月まで。年5回。場所、多目的ホール。定員、各講座80人。参加費無料。テーマ、アルミニウムは銀色に輝きて、4月19日。雑誌、トーナルの続きを読む、7月5日。住友精神、9月20日。銅の話、11月8日。
前後令和3年1月17日申し込み方法は図書館窓口または電話にて随時受け付けております。お話し会多目的ホール会議室0から3歳児対象4月9日木曜午前10時半から11時まで幼児対象4月8日22日いずれも水曜午後3時半から4時まで小学生対象4月18日土曜午後2時から2時45分まで英語幼児対象4月21日火曜午前11時から11時半までお話し会墨の文館幼児対象4月8日水曜午後3時半から4時まで幼児対象4月15日水曜午前10時から10時半まで4月の休館日は1日水曜は3月末整理です。6日、13日、20日、27日、いずれも月曜日と30日木曜日。これは月末整理です。また特別整理休館として2日木曜日。これは本館、墨の文館は本の整理、点検、年度末システムのための休館となっております。なお、移動図書館は通常通り運行しております。開館時間は火曜から土曜日午前9時から午後7時まで日曜祝日は午前9時から午後5時までとなっております。別紙道山記念図書館の電話は 32-1911 ホームページ http://lib.city.nihama.lg.jp/ です。
旧保険の窓口4月から大島診療所別紙山診療所の診療日が変わります。大島診療所および別紙山診療所では人口減少に伴い受診者数も減少しているため4月1日水曜から診療日を次の通り変更します。大島診療所内科診療第2、第4、第5週の火曜外科診療第1、第3週の金曜別紙山診療所内科診療第1、第2、第4週の木曜外科診療第3、第5週の木曜なお診療時間は今まで通り午後2時から4時までです。注意、新型コロナウイルス感染症。新型コロナウイルス感染症とは、発熱や喉の痛み、1週間前後の咳、強いだるさ、倦怠感を訴えることが多いのが特徴です。感染しても8割の人が軽症で、治る例も多いですが、特に高齢者や基礎疾患、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などのある人が感染すると重症化しやすいです。新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。感染拡大を防ぐために、感染経路の特徴、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、ライブハウスなどでは、一人の感染者が複数に感染させた事例が報告されています。集団感染の共通点は、1、換気が悪い。2、人が密に集まって過ごすような空間。3、不特定多数の人が接触する恐れが高い場所です。今後、感染拡大を防ぐために、小規模な患者の集団、クラスターが次の集団を生み出すことの防止が重要です。次の症状がある人は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続いている。なお、 解熱剤を飲み続けなければならない時を含む。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。なお、高齢者や基礎疾患などのある人、妊娠中の人は2日程度続く場合、愛媛県の帰国者接触者相談センター、愛媛県帰国者接触者相談窓口、電話089-909-3483、24時間対応で土曜、日曜、祝日も実施しています。なお、この帰国者接触者相談センターは4日以上続く発熱や呼吸器症状などがある人の専用ダイヤルです。それ以外の問い合わせについては一般相談窓口へお願いします。厚生労働省帰国者接触者相談センターフリーダイヤル0120-56-5653、午前9時から午後9時まで、土曜、日曜、祝日も実施しています。一般の相談については次の窓口までお問い合わせください。愛媛県一般相談窓口、電話089-909-3468、24時間対応で土曜、日曜、祝日も実施しています。新居浜市保健センター、電話35-1070、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
10休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。5日日曜、田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック、電話 34-1211。 12日日曜、田所町の吉松外科胃腸科、32-5787。19日日曜、宮西町の長安整形外科クリニック、37-1360。26日日曜、中西町の循環器科林病院、43-8383。29日水曜、八幡の宮原医院、35-1235。次に内科小児科。月曜から土曜まで、午後8時から午後11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜、祝日、午後6時から午後9時まで。小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター。一区町 1-13-52、市役所南側。電話 32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
11無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお知らせいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。これは相談員が対応いたします。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を、祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、 受付は午後5時までです。消費生活法律相談、これは予約が必要です。弁護士認定司法書士が対応いたします。認定司法書士は債権者1人当たり140万円を超えない相談、多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブル、1人30分で、4月17日、5月15日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで受け付けております。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は、市役所2階消費生活センターで、電話 65-1206、市民相談、遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み問題を祝日を除く月曜から水曜日と金曜日、午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。法律相談、これは予約が必要ですが電話でも可能です。弁護士が対応いたします。相談時間は1人20分で、予約受付は4月1日水曜からです。4月14日火曜、22日水曜、5月12日火曜、いずれも午前9時から午後3時まで。行政相談、これは行政相談員が対応いたします。観光庁に関する意見要望を4月2日、16日、5月14日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。以上、市民相談、法律相談、行政相談の場所は、市役所2階市民相談コーナーで、電話 65-1204。暮らしの総合相談支援窓口、借金、失業、子育てや介護など、日常生活の困りごとを祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。登記遺言土地家屋調査相談、これは土地家屋調査士、司法書士が対応いたします。先着6人程度で、相談時間は1人20分、4月8日水曜、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務について、社会保険労務士が対応いたします。4月14日火曜、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、家族会員が対応いたします。4月24日金曜、午後1時半から4時まで。NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜、午後1時から5時まで。電話 080-1996-3609。 以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の窓口は、総合福祉センター、電話 32-8129 です。エイズ、梅毒、肝炎血液検査相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分でわかります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日、午前10時から11時まで。難病医療相談、予約が必要です。4月28日火曜、午後1時半から3時半まで。難病の患者やその家族の福祉サービスなど、骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日、午前9時から午後3時まで。以上、エイズ、梅毒、肝炎血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業については、西条保健所、西条市 北側796-1、電話56-1300まで。人権相談、子どもの問題も含みます。特設相談、4月9日、5月14日、いずれも木曜、午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜日から金曜までの午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局、松山地方法務局西条支局。電話56-0188と西条人権擁護委員協議会、電話0570-003-110ナビダイヤルです。新居浜市人権擁護課、祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。電話65-1243。なお、来庁相談は事前連絡をお願いします。生活相談、健康相談、看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。4月21日火曜、午前10時から11時半まで。場所、ハローワーク新居浜。電話、新居浜共立病院 37-2000 です。障害者、障害児、総合相談、4月10日金曜、午前10時から正午まで。場所、地域福祉課カウンター。代表、障害者福祉センター相談支援事業所。電話 37-0702。
子ども関連です。青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時まで、アスナロ教室。電話 0120-104-774。 子どもいじめ110番、電話相談です。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時まで、アスナロ教室。フリーダイヤル 0120-104-774。 親と子のふれあい相談あゆみ、小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み。4月4日、11日、18日、いずれも土曜、午前9時から正午まで。場所は総合福祉センター。学校教育課、電話 65-1301。 障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後3時まで。場所は若葉共同作業所。電話 44-7025。 子育て相談、1、朝日保育園地域子育て支援センター。祝日を除く月曜から土曜の午後2時から4時まで。電話 33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター。祝日を除く月曜から土曜の午後1時から4時まで。電話 44-6611。 3、ニコちゃんパーク。祝日を除く月曜、火曜、木曜、金曜の午前9時半から午後3時半まで。電話 46-4545。 4、子育て広場ラトル。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 47-6690。 5、プラネットキッズ。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。 電話 47-6775 6. 子育て広場キッズ正枝。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 47-8180 7. 子育て広場ピノッキオ。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで。電話 34-6121 8. ハッピールーム。祝日を除く第1、第3、第5週の月曜から金曜と第2、第4週の火曜から土曜の午前10時から午後4時まで。電話 31-6015 子育て支援課での相談です。子育て支援相談、家庭児童相談、家庭相談員対応です。家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待、婦人相談、婦人相談員対応です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど。以上いずれも祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話 65-1242 一人親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応です。祝日を除く月曜、水曜、木曜、金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所は子育て支援課。電話 65-1242 女性関連です。配偶者暴力相談支援センター。 DV、 ドメスティックバイオレンス、被害者相談など。祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話 65-1480 ウィメンズプラザでの相談です。女性の職業生活、家庭生活相談、職場や家庭での悩み事など。毎週土曜日午後1時から5時まで。相談専用電話 37-1116 予約受付は男女共同参画課。電話 65-1233 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど。祝日を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで。子育て支援課、電話 65-1242 自立支援関連です。中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談。祝日を除く月曜から土曜の午前9時から午後6時まで。場所は e ワーク愛媛、萩生 1309-1 電話 47-4307 若年無業者就労支援。祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後6時まで。場所は東予若者サポートステーション、市民文化センター本館2階。電話 32-2181 その他。犯罪非行予防相談、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後4時まで。新居浜地区保護司会サポートセンター。電話 32-4520 犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話は24時間受付で、電話 089-931-9110 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛は、祝日を除く火曜から土曜の午前10時から午後4時まで。電話 089-905-0150 交通事故相談、予約が必要です。 交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日を除き午前9時から正午までと午後1時から4時まで、なお受付は午後3時まで。弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から2時まで。場所は愛媛県交通事故相談所愛媛県庁第2別館1階、電話089-941-2111、内線5586、愛媛命の電話、生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談、毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は正午から午後10時まで。電話相談です。電話089-958-1111。宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日です。場所はテレコムプラザ2階、宅建協会、電話34-8424。主外相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、4月24日金曜午後7時から9時まで。場所は市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談、祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで。公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎、電話089-932-8930。みんなで追放ヤクザゼロ。以上です。
12新居浜の玉手箱、昭和37年新居浜市消防署。写真、昭和31年3月撮影。車庫の2階には昭和24年7月から26年8月の間、新居浜簡易裁判所仮庁舎が置かれていました。写真終わり。新居浜市消防署は昭和24年4月に設置され、34年に鉄筋造りの新庁舎になるまではこの木造庁舎で現在の市民文化センターの場所にありました。東側1階に受付と仮眠室、西側1階に車庫があり、2階が事務室でした。消防本部はこの建物西側の公会堂、昭和14年築に置かれ、警戒用の防楼は消防署北にあった商工会議所の棟を利用していたそうです。昭和25年に消防署員となった佐々木博光さん89歳は当時この庁舎に勤務していました。車庫右端の車両は幹部が乗る指令車で運転手を務めたそうです。今春完成した新庁舎は近代的な建物で、設備も最新鋭のものですが、これもやがては懐かしく思える時が来るのかもしれませんね。市史編纂室では新居浜市に関係する古い資料を調べています。あなたのご自宅にも古い写真や文書などが眠っていませんか？皆さんからの情報をお待ちしています。市史編纂室、電話65-1567。
13新刊案内。録音図書1、私の履歴書、楽直入、楽直入著。16代吉左衛門に家督を譲ったが、今後も迷い恐れ悲しみを生きていく、その歩みが作品を生む。作品は私自身、世界もその中にある。 それを信じずして物が作れようか、愛せようか。CD2 時間21分。2、英明新聞俳句。2020年2月号。英明新聞社。2月1日、8日、15日、22日、29日掲載分。CD1 枚。3、声の姿勢だより4月号。全1巻 CD1 枚。4、令和切り抜き帳4月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より CD1 枚。5、録音広場4月号。婦人の友社ほか CD1 枚。天訳図書1、わんぱくたちの三日天下、三春子夫作、田辺佐穂子役。わんぱくで怠け者で手に負えない子供たち、子供たちを置いて町から出た三日間の間の子供たちの変化が楽しめます。全一巻検定室。2、姿勢だより4月号。
季節の変わり目ですので、体調には十分にお気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで、さようなら。